川柳沢子の
お星さまになりました。
皆さんこんばんちは、川柳沢子のお星さまになりました。お聞きいただきありがとうございます。川柳沢子です。
永井圭介です。
よろしくお願いします。この番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、イートピア香川 BB スタジオより全力投球行き当たりばったりでお送りする番組です。
ちなみにタイトルのお星様になりましたには、皆さんに夢や希望をプレゼントするお星様のような存在になろうという意味が込められています。
はい、
はい、
お星様になりました。第94回の放送です。収録日は8月の11日。
暑いですね。
日曜日暑いね。昨日あれでしょ、40度超えたところがあったってね。
6年ぶりって言ってました ね、
なってましたし、熱中症なんかもね、皆さん気をつけていただきたいと思いますけども。永井くん大丈夫ですか？
いやー、さすがにね、そんだけ暑いとね、やっぱ外に出ないっていう選択肢になります ね。
出れんよね、これは本当に。でも家の中でも熱中症になったりするって言うじゃん最近。
あ、言いますね。ちゃんと水分取らない
と、ね、そうそうそう、気をつけんとダメですよ本当に。エアコンとかもね、適度に使ってみたいなことをテレビとかでもやって、
使わないと過ごせないですよ ね、
ね、本当に、まあ、気をつけにはいけんなと思いますが、まあでもお星様になりましょう、元気にいきたいと思います。
はいはい。
今日は前回に引き続きゲストの方にお越しいただく予定になっております。夏休みならではって感じですね。
そうですね、
ぜひ普段にはないね、フレッシュな感じでいきたいと。
フレッシュですよね。
思いますので、皆さん楽しみにしていていただきたいと思います。この後ねすぐ紹介しますので、まずはですね、オープニングでちょっと1通だけ普通オタの方を紹介したいなと思います。はいはい。ラジオネーム小雨さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はじめまして。第91回プチトマトたちの進路相談を偶然履歴書を書きながら聞きました。呉谷さんのお話を聞いて自分のなりたい姿に思いを馳せてみました。ところで、自分のなりたい姿をプチトマトって食べ物に例えるの面白いですね。トマトじゃなくてプチトマトなところに笑ってしまいました。プチトマトはお弁当作りにはあるととっても便利な華やかな引き立て役者ですね、ということでいただきました。
これ軽くまとめると、僕褒められたと受け取っていいんですかね。
すごくざっくり言うとそうやね、
あ、そうですか、よかったです。それは、
永井くんが褒められたっぽい感じですね、珍しく。第91回にね、呉谷敦史さんっていうフリーアナウンサーの方にゲストに来ていただいたんですけど、
熱くね、
そうだね、進路の話とか
聞きました ね、
ね、自分の夢を叶えるためにみたいな話、
ちょうどね履歴書を書きながらっていう、
ね、本当タイムリーやね、ありがたいです。こうやってねご意見いただいて、ぜひあの皆さんもね、まだ聞いてないなっていう方は聞いてみてください。お星様になりました、あの以前の放送も全部聞けるようになっておりますので。
そうですね、
そうそう、ホームページとかね遊びに来てください。
結構やっぱりこう話し家さんのゲストっていうのを過去振り返ってね、
はいはい、
落語家さんとか
いる、ね、
FM のパーソナリティとかあるんで、
る、ね、
そこの辺はちょっと聞いてみて面白いと思いますね。面白いよね
多分、聞いてみてください。そしてユーストリーム生配信の方も今日も順調にスタートしておるのかな。ぜひ生放送ね聞いてくださってる方はコメントとかもくれたら、中身、ね、について、ゲストさんに質問とか ね、
そうですね、
いただけたらオンエアで紹介していきますので、じゃんじゃんつぶやいたりしてみてください。待っております。はい、ふつおたありがとうございました。
ありがとうございました。
またねお便りお待ちしております。さあさあ、それでは、まあ、中身も詰まっとることじゃし、早速本編の方行きましょうかね。はいはい、川柳沢子のお星様になりました。皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。
ねえねえ、お星様に願い事を言うと叶えてくれるって本当？
本当さ、何だって叶えてあげるよ。ただし一個だけだよ。
じゃあこれ以上お星様がネット上で叩かれませんように。
え、叩かれてるの？そうなの？どうなの？
ねえねえ、お星様に願い事を言うと叶えてくれるって本当？
本当さ、何だって叶えてあげるよ。ただし一個だけだよ。
じゃああと100個お願い事をさせ。
ダメ。
お星様になりました。
お星様通信2。 最初のコーナーはお星様通信2のコーナーです、はいはい、このコーナーは番組にゲストの方をお招きして私たちが輝くヒントを得ようという、はい、コーナーでございます。前回に引き続きありがたいですね。
そうですね、
番組に遊びに来ていただけるゲストの方がいらっしゃるということで、今日はですね夏休みということで、
はいはい、
若い子呼んじゃったよ。
若いんですか。
はい、学生さん呼んじゃったご紹介しましょう。高松西高校の放送部よりお越しいただきましたよしえさんとまろさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、JK、 フレッシュ JK だよ JK
いやそんな俗語使わなくていいんですよ別に
女子高生に来ていただきました。
いやでも本当夏休みならではというかね。
そうだね、うん、夏休みどうですか。2人は楽しんでますか。楽しい余裕はないですか。3年生じゃけん
いやあそうか、3年生と2年生か。
そうなんです。
そうですね、でもあの勉強の合間にちゃんと楽しんでます、うん、
今年はちなみに何をしましたか。
ちょっと花火をする予定が今後
お
あるぐらい。
いやでもいいですよ、やっぱ花火って言うとやっぱりねこう、うん、男の子と女の子がおるわけでしょ。やっぱり高校生ですから。
高校生ですか。
あそれはおらんかったら困るよろ、
ね、なんかね近所のおじちゃんおばちゃんみたいになってますけど大丈夫ですかね。西井さんは花火ということで、うん、マロさんはどうですか。
そうですね、うん、あでも夏休みは今すごくエンジョイしてます、う
ん、おそんな言い切るからには何か、
うん、
いやあのこの夏休みちょっと大会とかが、うん、放送の方なんですけど、はいはいはいはい、大会とかが2つぐらいあって、うん、それに行ってたのと、あとこれ言っていいのかな、24時間テレビのボランティアの方にちょっと行くので。
お確かに
エンジョイしてます。
学生さんは夏休みそれもあるね。
いやでも本当アクティブですね。
本当だね、うん、やったことないけど私あれ大変そうなイメージ。
うん、僕らがねオープニングで外出たくないって言って
た。そう言ってるな。いやここがねやっぱ若さの違いだよ、
まあ、それやっぱりね、
うん、しょうがない。
うん、10代のきらめきです。
そうです、もうきらめきとか言ってる時点で永井さんもダメや。まあまあでもね今日は、はいはい、よしえさんとマロさんお二人にたっぷりお話聞いていこうかなと思うんですけど、うん、まあ、まずはねさっきマロさんがあの大会がとかっていう話をちょっとしてくれましたが、はいはいはい、放送部から二人はね来てくれたということで、うんうん、まあ、西高校の放送部をちょっと紹介してもらえたらなと思うんですが、
うん、そうですね、うん、西高の放送部は、
はい、
今 NHK コンテストコンクールっていうのが、
は
い、
N
コンって呼ばれるやつが、はいはい、
あ
の合唱だけじゃなくて放送にも実はあって、うん、
はい、
でそれに今12年連続で出場してるんですよ、
うんうん、
でそれを、まあ、はい、途切れないようにかつ楽しく練習しないで勝つっていうのが目標です、
うん、
今で発声とかでも毎日発声とかはもちろんしますし、
はい、
大会前の読み練は絶対に欠かさないようにしてます。
すごい、
うん、でもやっぱりそのなんていうんだろう、それ楽しんでやるってことが努力だと思わないってことなんでしょうね、
うんうん、
だってあの一部分だけ聞き取ったらちょっと顧問の先生に聞かせられないじゃないですか。
おいちょっと真面目にやれっていやでもね楽しくかつ本当にその結果を出すためにみたいな頑張るところって大事ですよ、
うんうん、すごいことですよ、ね、結果出てるわけですから
ね、え、うん、すごいね。ちなみにマラさんは何をしてるんですか。分野というかいろいろありますよね、
はい、
N コンって、
N コンでは、
はい、
アナウンス、はい、朗読、うん、でラジオドキュメント、テレビドキュメント、ラジオドラマ、うん、ラジオドキュメント、
うん、思った以上にいっぱいやった。
テレビドキュメントとテレビラジオと、
はい、
まあ6つ分野があるんですけれど、うん、はい、私は基本はアナウンスです。はい、前回の時は、ラジオドキュメントの作品を1本作りました、
は
い、ちゃんと自慢しときな。
自慢先輩からなんか
自慢ですか。
自慢、
そうですね、
うん、
アナウンスは全国には行きました、
はい、
おーすごい。
それは自慢しときなってなる、
うん、やっててもあの全国の1回戦で落ちてるんで。
いや
全国大会行けるっていうのがそもそも、ね、
そうそう県内を勝ち抜いてるわけですから。
そうそう、うん、まあ、県内とか四国も勝ち抜かないとダメじゃない。
いやでも放送は県しかないんですよ、うん、県と全国しかなくて。
あ、そうなんや、
はい、県で上から6人ん10人、 11人決勝に残って6人全校に。
そう
ですね、あでも10人ですね基本は。基本10人で6人全国です。だから1県6人で 6×47 人出ます全国に。
うーん、 はい、つまりでもこのマロさんの世代のアナウンスで香川県でやらせたら上位6人には入ってるってことでしょ。
もう今すごい当たり前のことを言い直しましたね。
めっちゃすごいじゃないですか。
いやいや、まぐれですから。もっといい、もっといいな。いや、まぐれですから。本当にまぐれですから。
先輩がすごい背中を押してるけど、
まぐれですから。何位、何位、あ、とりあえず2位です。
すごい、
ほら
ほら、まぐれですから。あと順番に助けられた面もありますし、やっぱり
すごい、
すごいですよ。
謙虚だね。ほんで、
いや、もうそれはもうどんどん自慢していこう。
そう、自慢していこう。
うん、来年は1位取るぞ。
もう一回言っとこう。
全国2位、あ、というか県2位になりました。ごめんなさい、間違えました。県2位です。県
すごいね。
でもまぐれです。ここ大事です。謙虚なところが可愛い。
可愛い、
うん、
何その流れ。
いやすごいですね、うん、でもアナウンスで県2位。
アナウンスって、
うん、
どういう練習してるんでしょうね。
それね、うん、うちらが聞いちゃう。
なんで。それはやっぱり喋って飯食ってる俺らってのおかしいって話。
そう逆に
分野が違うやん。アナウンス、ね、あ、でも川柳さんはアナウンスできなまずいでしょ。
あの、一応だってこうアナウンサーじゃないの、仕事としては。
あ、はいはいはい、
職種的にはね。
まあまあまあ、そうです ね。
いや、でもぜひその力をいただけたらいいなとか思う、う
ん、終わったら話しましょうか。
ぜひ欲しいですけどね、
本当に、
うん、そのアナウンス能力を
聞きたいぐらいです、
うん、多分僕ら多分西高行って本当に先生にしごかれっていいレベルですからね、本当に、
うん、っていうか、入れてもらえないかも。足切りされ
足切りされちゃう
か。いや、すごいですね。ね、ゆしりさんは。
私は基本的には朗読部門というところに出てて、
はい、
たまに作品で声だけなんですけど、うん、出演させていただいたり、今回もマロが作ったドキュメントにアナウンスじゃないわ、うん、ナレーション、
はい、ナレーションで
主に出させていただいたりとか、はい、他のドラマにもちょこちょこ小さな役ですけど、うん、出させていただいて、
今ね、それぞれ6部門あって、はいはいはい、アナウンスだったり朗読とかってメインでされてるって言ってたんですけど、うん、どういう風に決めるんですか。こうメンバーというか部員がいて、自分がこれやりたい、はい、あれやりたいってそれが通るんですか。
そうですね、はい、基本的には個人で決めるのは、うん、アナウンスと朗読どちらかっていうのは1人1個決めるんですよ、
うんうんうん、
で、テレビ部門ラジオ部門っていうのは作品なので、
うんうん、
そのまあ、スポーツでいうところの団体戦みたいな感じで、うんうんうん、みんなで一つの作品、まあ、代表者っていうのがいるんですけど、みんなで一つの作品をいくつか作っていくっていう形で、
うんうんうん、
私こういう作品作りたいですって言ったら、じゃあこういう風なのどうか、こういう方向に持ってったらどうかっていうのをみんなで話し合ってっていう感じで、それはあまり縛りはないです。
うーん、じゃあ自分が作りたいと思ったことができるっていうことね、
そうです ね、基本的には、
うんうん、
なるほどなるほど。
吉井さんは、まあ、3年生っていうことでもうそろそろ引退じゃない
ですか。もう引退をしました。
あ、終わったんですか、はい、その3年間やってきて一番思い出に残ってる部活動の。
そうですね、
うん、
なんだろう、やっぱり大会は印象に残ってて、
うんうんうん、
私どっちかっていうと部員の中でも出た大会の数が少ないんですよ、
うんうん
うん、
Nコンってさっきはい、言いましたけど、はい、あれに多い人は1年生の時から3回出てて、
はいはいはい、
少なくても大体みんな2年生から2回出るんですけど、うんうん、私ちょっと人数の関係とか、はいはい、いろいろ事情があって3年の1回しか出れてなくて、
うんうん、
で新人戦っていう別の大会が1年生の冬と2年生の冬に合計全員2回ずつ出る、それは全員出れるので、
うんうん、
多ければ5回出てるところ、私3回しか大会に出れてないので、
うんうん、
本当に一番最後の大会はもう全部が凝縮されたというか、
うんうんうん、
全てを出し切ったっていう部分では本当に心に残ってます。
へ、はい、青春です
いいですよ ね。
な
んかちょっと悔しいのが、うん、文化系ってあまりフューチャーされないじゃないですか。
あ、
今ねそこそ高校野球とかやってますけど、
うんうんうん、
あまりちょっとこう全国とか行っても、僕の高校でもそうでしたけど、文化系の部活動が全国とか行ってもあんまりこうフューチャーされなかったっていうのはちょっとなんか、
それはある
か、なんかね、悔しい部分もありつつってとかありますけど、
うんうんうん、文化部ねめっちゃ頑張ってんのに ね。
あ
の文化部でも練習によっては体育会系よりきついところって絶対あると思いません？
裏作業は
きついです ね、 ね、
機材がものすごく機材が多いんで、そうそ
う、結構体力勝負みたいなの
も、ね、はい、もうなんか腕ちぎれそうになり
そうな、もう私たちあれですから、西高放送部
この2人特に、ね、あの、うん、体力勝負な仕事は任せられるタイプなんです。
あ、これ持ってきてとか、
そう、あの、もう女子しかいない、いなかった、今は1人いるんですけど、1人いるんですけど、ずっとこの2人で重い機材を運ばされたりとか、は
い、よし、重い機材だ、吉田兄弟行けみたいな
吉田兄弟姉妹ですらないんかって話
です、もうすでに兄弟弟いや兄さんみたいな感じなんですよ
もうなるほどね、確かに女の子ばっかりの部はそういうところ大変ですね、
うん、スピーカー運ぶか、よし吉田連れてこい
そうか、でもそもそも2人がその放送部に入ろうと思ったきっかけって何だったんですか。
あ、気になりますね、
うん、丸さんから聞いてみようかな。
私ですか、はい、私はもともと将来の夢が、あのアナウンサーとかラジオパーソナリティみたいな方に進みたくて、うんうん、で、まあ、あと自分がこ のいいところっていうのが、あの声だけだったんで、私基本声は大きいんですよ。だからその自分の声、うん、まあ、大きいとかも関係なくて、はい、声を活かせる仕事をまた部活に入りたいと思っていろいろ回ってて、うん、で西高のオープンスクールに来た時に放送部を見せてもらって、うん、あ、なんかアットホームだし楽しそうだなと思って入ったんですよ。
はい、なるほどね。もともとお仕事に対するビジョンというか、そういうのがこうきちんと、
なんていうか、ね、自分の長所、
う
ん、
あ、そうですね、
とかをその時点で見つけてるっていうのは強いです
ね、うんうん、確かに。
未だに人によってはね、こう自分の声嫌いという人多いですからね。
ああ、そうだね、うん、マイク通してっていうの聞いたことない人も結構、
ね、そうですね、やっぱ変わりますね、だいぶ、う
ん、変わりますね、
そうですね、
うんうん、なるほどね。吉井さんは。
私は、うん、マロとは逆で自分の声が本当に嫌いで、おうおう、コンプレックスだったので、はいはい、それを直すにはどうしたらいいかっていうのを考えた時に、はい、滑舌が悪いとか声の出し方が変なのじゃ、なのではないかと思い、それを直すためには話すことを主に働いている放送部に入るべきなのではないかと思って、話すことを学ぶために放送部に入りました。
そうだったんですか。
あれ、
そう
だった
っけ後輩初耳吉井さんはじゃあ弱点克服じゃないけど、そういうために。
そうですね、自分のコンプレックスを長所に変えたいという思いから、
すごい、でもいい理由ですよね。
ねえ、うん、なんか2人ともすごいきちんと考えて部活入ってるんよね。
ちょいちょいなんか自虐ネタだったりあるから、はいはいはいはい、あれちょっとネガティブなのかなっていう感じ聞いてたんですけど、うん、それともよく聞くと結構ポジティブですよね、うん、ね、前向きな感じがしますね。
きちんとこう自分をちゃんと見て、
そうそうそう、
どうしていこうみたいな、うんうんうん、今後のためにっていうね。偉いですね、見習わにはいかんよ永井さん。
なんで僕に言うんですか
永井くんが放送部に入ってきた時のあの、あれはひどかったじゃないですか。
僕はでもちゃんと理由があったじゃないですか。香川大、僕だってずっと小中高僕運動をしてたんですけど、大学入ってあの僕赤面書で人前で話すのすごい苦手だったんですよ。でそれどうやって直せるかな、それこそ吉井さんと同じなんですけど、これは放送部入ったら人前に出る機会が勝手に作られていくから、そしたらもう、まあ、言ってみたらもうなんか強制的に治るんじゃねえかなと思って入ったんですよ。入ったら治りましたからね。でも
荒領事があった、
荒領事が
ありました、先輩のね、うん、いきなり入った次の次の月ぐらいの学祭でステージの真ん中に一人ポーンって入ってこいみたいな感じだったんで、ね、
しかもそれ何やらされたかって言ったら、あの、うん、お題をこう先輩がめくって僕はそれジェスチャーでやってお客さんに当ててもらうっていう、う
ん、あんまり放送っぽくないですね
そう、ただしかもそのネタがそのインドで石油を掘り当てた人とかわけのわからないやつが多くてもうあれは大変でしたね確かに、うんうん、
まあまあでもあのこっちの放送部の話別にどっちでもいいですね。
どうでもいいな、うんうん、
ちなみになんですけどさっきあのこう先輩後輩っていう風にね、3年生と2年生、はい、マロさんが2年生でしょ、はい、でマロさんがその入ってきた時のことって覚えてますか。
一番最初に出会ったのはオープンスクール、
うんうんうん、オープンスクールで、
その時にねそのアットホームな感じがっていう風に言ってましたけど、
はい、多分その時私すごいなんか感じ悪い先輩だった
よね、うん、そうなん、
いやっていうかあの隅っこから出てきて、あ、どうもゆえですって入ってきて そうそうそうそう、
まあ、今は怪しいですけど
結構変なテンションで無駄に絡みに行く、うん、めんどくさいタイプの先輩だったんですよ
ちょっとこう照れちゃってどう言っていいかわからないみたいな、
コントロールの聞かし方がまだ分かってない時期だったので、
うんうん、なんか
絡んどけばいいかなみたいなテンションで行ってすごい滑るっていう、
うん、雑すぎる。
そう、その時はあんまり自分から喋ってくるタイプではなくてマロが、
うんうんうん、
でなんかこっちから聞いてやっと話してくれるくらいイメージがあったんですけど、
うん、
ちゃんと入部してくれてこうやってなんか兄弟いじりみたいなのがあったりとかしてちょっとずつ心を開いてくれるようになってからはすごい気さくで明るくて、う
ん、ああ、じゃあちょっと最初の印象とはまたちょっと変わってきたっていう感じ。
そうですね、
うん、今ね感じ見てると本当にまあ先輩後輩ではあるんですけど同学年のように近い感じがしますね
本当に姉妹みたいに仲良しな感じですよね。逆にマルさんはどうですか、その絡んでくる先輩を
いやでも、
うん、
悪い先輩ではないと思ってましたから
すごい精一杯のフォロ
ー悪い先輩ではないと思ってたんで、
はい、
だからまあ絡んでて、
うん、
あの楽しかったんですよ普通に、
はい、
普通に楽しかったんですけど、はいはい、やっぱり先輩だからどんな風に接していいのかちょっと分からなくって、
うん、で難しい、
なんとかですみたいな感じにどうしてもなっちゃって
うん、うん、
でしばらく経ったらその兄弟いじりみたいなのが始まったので、うんうん、もういいやみたいな、うんうん、ちょっと吹っ切れました、
うんうんうん、途中でそういうのがあって、
はい、
で今の関係
そうですね。
でもこの2人の関係がいわゆるこう西高の放送部の雰囲気作ってるんじゃないですかね、う
ん、
やっぱり、
うん、なんかアットホームっていうか本当にね、そのマロさんが言ってくれたみたいに、うん、みんなが仲いいっていうか、
そうそうそう
そう、そういう空気が逆にこう結果に出たりしますよね。それこそ N コンとかのなんていうの、やっぱり部内の空気って大事じゃない
ですか。それはギスギスしてる部活動はねちょっと嫌ですけどねそれはもちろん
ね、
は
い、一緒に同じ大会にこう出て、うん、チームワークとかもやっぱりね、うん、団体戦というかですからね、うんうん、まあまあでもあの部活の話はちょっとここまでにしておいて、
はいはい、
お二人のまあ他の話、学校生活の話なんかもちょっと聞いていきたいなと思うんです、
う
ん
は
い、
JK やからね
JK やじゃあまず何から言っとく。
JK やで？
なんで本当にちょっと動揺したんですかね。
いやちょっとあの俺に聞くって思っちゃって。
いやでも部活動以外の時間にこうハマってることとか、
あ
そんな、うん、今女子高生って何が流行ってんのかなって。
確かに友達と何して、そうそうそうそう、話して盛り上がるのかとか。
うん。
うちら一般的な感じでは
そうですね、
ないのかもしれないので
なんとい
やいいんです、一般的じゃなくてもいいんです、うんうん、全然 OK です。
どうなんだろう、でも普通になんか廊下でねわちゃわちゃはしゃいでたりとか。
あそうですね、あとあれですね、部内だけだったらたまにあのムードメーカーみたいな子がやっぱりいるんですけど、うん、そういう子がなんか、うんあのやっちゃったりして、うん、あーみたいななったり、
うん、
あと先輩たちがまだ引退してない時期とかはなんかあの部員みんなでハモって歌う歌うっていうことがすごい流行って、
なんか部長が、
はい、
なんか切り出し役みたいな感じでまず歌い始めるんですよ、はい、そしたら途中から何人かが途中で入っていってハモり出して全員で合唱になるんです。
そうなんですよ、
面白いことですね。
レパートリーが何曲 3,4 曲あって、
うんうん、
なんか
それ全部ハモれるんですか。
そうなんか
あの
部長が全部タイミングを見計らってやり出すんですよ、うん、とかなんか暇つぶしに始めたりとか、
なんか急に頭にふっと浮かんだ人がふーって歌い始めたらみんながそこに乗ってきて、でこうワシャーつってなって、たまにあのハモリのパートに入る人がいて、でなんかみんなで合唱みたいになっちゃうみたいな。
そう、廊下歩いてたら多分合唱部やと思いますよ。
そう、部室でやってます。
部室でやってます。
あれでも放送かなあれみたいな。どっちかなっていう。すごいですねそれ、ハイレベルな遊びですね。なかなか
でも一人一人ちゃんとパートが決まってるので、
る
あの自分でやりやすいパートがあるんですよ、慣れてるパートが。なので人数が少ないと何をやってるかわからなくて、
あ、例えばそのハモリの人だけしかいないとか
とか、メインと一番上しかいないから、なんか全体的に高くふわふわしてたりとか
ちょっと違う曲に聞こえたりしますね。
ちょっと下と上といろいろいるから重なって綺麗なはずなのに、ブツブツ抜けてるからっていう。
そう面白いね。でもなんか新しい
そうですね。でもなんか
もっとこうね、カラオケ行ったりなんとかみたいなのが来るって予想してた。ちょっと斜め上だった。
いやまあでも歌ってはいますけど、
ね。歌ってはいるけど。
部室でカラオケはするよね。
あ、部室。
部室でカラオケ？あ、でも放送部って防音
の。防音で、はいはい、あの機材もあるので、はいはい、音源をかけて、カラオケ音源じゃなくても歌えるんです
そうか。
曲をこう挿して、機械のミキサーとかにかけ、挿してかけて、はいはいはい、でマイク、この有線のマイクとか持って歌う。って
そうだね、
ただ音源をかけてみんなでちょっと踊ってたりとか
ちゃんと機材揃ってるもん
すごいね。
確かに
確かにね、行かなくていいんだカラオケに。
そうか、うん、なるほどね、いいね、楽しそうですね、うん、なんか放課後どっかに行ったりとかっていうのはない
で、でもたまにその街に出てご飯、うんうん、だから午前中で学校が終わる日とかは、うん、なんかもう部活も途中で切り上げて、うん、街でご飯食べて、うんうん、プラプラして帰ったりとかもたまにありますし、人数が少ないのでその学年ごとで固まってよく行動するんですよ。
ちなみに何人ぐらい？
3年生が4人、うん、で2年生が3人、
はい、あーそっかそっか、
なのでよくその学年で固まって、
う
ん、
そうだね、
じゃあ今日3年生抜けますみたいなこととかはよくあります、
ありましたね、
うんうんうん、それぐらいの人数だと本当にそれこそ学校帰りに遊ぶのちょうどいい人数、うん、全員で行くとね、
プリクラの機械の中にもちゃんと
収ま
れる、全員収まれる
女子だけだし、うんうん、だからみんなでイエーイみたいなことができて結構楽しいんですよね。
だって
そうやで、
いくら部室の中でもさ、うん、ノリノリでカラオケ女子おったら俺も歌えない、高校生の頃はちょっと厳しいよ
確かにね、ちょっとやっぱり男女おる部やと難しいかもしれん ね、うん、
気持ちがねやっぱり難しいよね、う
んうん、女子ばっかりで、
でも同性ばっかりやったらなんかね、うん、気にすることなくできます、
人数も程よいからこそ、
うん、そうそうそう、
できるみたいな、うん、はい、ちなみに西高校って、
はい、
あの県外で聞いている方はご存知ないと思うんですが、うん、行くの大変じゃないですか、はい、
大変ですね。
そう、私あの、はい、香川県の高校ね、はい、出てるから、はい、西高も選択肢というかその受験するときに候補の中にあったんですけど、はいはいはい、行くの大変そうみたいな感じで、
そうなんですよ僕はまあ出身が香川じゃないので知らないんですけど、
いや遠いですね、もうあの
遠いんですか、
あの駅が、ね、行くのがそう、一番最寄りの駅が JR の予算線の木梨駅っていうところなんですけれど、あの木梨駅から降りてあの西高に向かおうとすると、長い長い坂道があってですね、
そうなんですよ、
木梨駅から最寄りがあんまり寄ってない、そう全然寄ってなくて木梨駅から学校まで 1.2 キロとか書いてあってパンフレットとか見て、
だってね
歩き20分とか、
ね、香川県来て一番驚いたのが、うん、香川県なんて坂がないんだと、なんで自転車で走りやすいんだと、
平坦というかそのさぬき平野があるからやっぱり、うん、平坦なイメージあります、ね、
まあ、山の上に学校が立ってるので、
そうだから坂道を登って、
そう
夏場とか鬼ですよねあれ、
はい、
もう
夏冬が着替えないとやっていけないレベルで、
ね、今ちょうど本
当に冬になったらあの、うん、路面が凍結したりするんですよ
自転車もそれで怖いね、
上がれないとか、
私自転車通学なので、はい、家から1時間弱自転車で走るんですよ学校まで、で家の近くには15分ぐらい自転車で走ったところに桜井高校っていう同じぐらいの、はいはい、なんていうんだ、偏差値というか、
そうですね、
その高校受験の時に同じぐらいの、うん、その選択肢として出る学校があるんですけど、うん、なぜか西高を選んでしまってがために地獄を今味わっていてい
やでももうちょっとで終わりますか、その地獄 も
でもなんか麻痺してくるんですか、ね、遡るの楽しくなってくるんですよ
それあの入る部活間違えたんですよ
もうちょっと
坂全部自転車で座りこぎで走
って、すごい、
登れますか、
すごいな、
もう、うん、多分音声しか聞いてない人分かんないかもしれないんですけど、ここら辺の筋肉が
自転車筋みたいな、いわゆる
ガッチガチで今朝お母さんに怖って言われました、
すごい、
いやほら大学入ったらあのサイクリング部とかあるから
あるからそこですね、
でも
今から行かせる。うん、でもそれが本当に多分県内では西高のこう有名なというか、はい、西高といえばみたいな感じだと思うんですけど、
なんかキャッチコピーみたいな、
そうそうそう
プラス15度が君の心を鍛えるみたいなキャッチコピーをここ2年ぐらいパンフレットで使ってます
、うん、ね、15度どころじゃないですけどね、どう見ても
プラスなんだっけ15度か5度かなんか平均がそんぐらいらしいんですよ、
全然でしょあれ、
がっつり
あ
るでしょ、途中もう壁みたいなとこありますし、
ね、ガーって上がって、
そうそうそう、もう徒歩でもきついんで、徒歩でももう慣れないうちは25分30分とかかかったりする子もいて、
朝何時に出ないといけないんだって話ですよ。
でも自転車で来る子もあの結構遠い子が多くて、うもう家から40分50分1時間とかいうのも普通っていう感じで、30分ぐらいだったら近いじゃんみたいな、
え20分え近くないみたいな会話が意味がわからないって
他校には
言われます。
すごい本当にそんな中を通ってきたわけです、ね、2人と、ね、
はい、
でもやっぱりその鍛えられてるんでしょう、うん、それが社会に役に立つんですよ。
なるほど、ね、他に何かこう西高の名物みたいなのがあったらちょっと教えてほしいなと思うんですけど。
動物がいっぱいいますね。
え、そうなんですか。それは
なんかあの校内にはそんなにいないんですけど、
うんうん、
あの山なので、
うん、
タヌキとかにはたまに遭遇しますし、自然は本当に豊かで、あの、うん、体育祭とかで集合写真とか撮ると、はいはい、後ろがもう全部山なんですよ。
あ、はいはいはい、
だからもうなんか写真とか見てるとなんでこんなに大自然にいるんだろうってたまに思うんですよね。
はい、はい、
自然の生き物たちが集まってきてるっていう感じ、はい、
そう本当にもう
あの野良猫とかもそうです。で、あの体育とかでグラウンドに出たら、うん、グラウンドの端っこに あれなんだろう猫じゃないとかっていうあれがあって、
普通にいるんだ。
普通にいます。あとアリが大きい。
あ、アリでかいですね。
あ、
なんか山ならではって
、アリがでかいんですよ、ね、
この辺だと本当に3ミリとか そのレベル何ミリとかじゃない、うん、もう1センチとか普通に超えてるんですよ、
うん、ここなんかこう胴体が結構目視できるみたいな、
そうなんかあのパッて下見たらあーアリいる、あーいっぱいいるみたいな、
はい、そういうレベルです。
結構目が悪くても分かるレベル。1
センチのあれは怖すぎでしょ、
はい、ね、ちょっとね、
多分噛まれたら激痛走りますよ。
痛そうだね。
痛いよねあれね。
すごいな。
痛かったです。
自然が豊富っていう。
もう発生とかしてると登ってきたりするんですよ、うん、足をずっと立って動かないから、 そこに立ってる何かだと思われちゃって、
物だと思われてるね。
スリッパなんですようちの学校、
うん、な
のでもう靴下とか素足とかに普通に登ってきて痒いんですよね。
なんかいる、あ、アリじゃんペみたいな。
へー、すごいね。
うん、でもすごい他の高校にはない特徴なんでしょうね、やっぱり
ね、うん、ほんまに。そんな中で3年2年高校生活を2人送ってきたわけですけど、まあでも本当に吉江さんなんかはもうちょっとじゃないですか、高校生活、
そうですね、
こうこれからの夢というか、大学とかその高校出てからでもいいですし、将来こんな仕事がしたいとかっていうのって、
う
ん、
そうですね、
うん、
大学っていうところで言うと、
うん、
私理系なんですけど、
う
ん、
はい、
農業系に興味があって、
おうおうおう、
農学部とかそういうところに行きたいなって思ってて、でその後は、まあ、できれば研究とか、
うん、
そういうなんか開発とかに携わることができたらなって思ってます。
へー、それはなんでだったんですか、そこに興味を持つきっかけって。
うん、お米が好きなんですよ。
あ、まあ、日本人ですからね。
すごいお米が好きなんですけど、最近パンとか、
う
ん、
はいはい、
パスタとか、
はいはい、
米離れってすごいんですよね、
う
ん、日本の若者って、
日本の若者って言った
ら、なんか、 なんか、うん、おばちゃんみたいな言い方しますけど、うん、最近本当に米って食べられてないんですよ、
うん、
なのでなんか、うん、で地球温暖化だなんだって作りづらくもなってるんですよね、
うん、
昔は秋田とか新潟とか、うん、その辺が美味しいって言われてたのに、うん、今もう北海道でも作れるし、
うん、
北海道が美味しいとまで言われてるぐらい、どんどん北に寄ってってるんですよ、
う
ん、
確かに。
で今香川って言ったら結構南っていうか西の方じゃないですか、
うん、
だからお米って作りやすい環境ではないんですよ、
うん、
なのでそういうあったかい気候にも強い、しかも美味しいお米を品種改良であるとか、
うん、
そういうので作っていけたらなって思ったのがきっかけ。
すごい、
めっちゃ大きい夢じゃないですか。
そう壮大。
お米が好きからそこにたどり着くっていうのがすごいですね。
食べ続けたいっていう思いから
なるほどね。
いやでも食べ続けたいと思ってもですね、自分で作ってやろうって言ったら
じゃあ近いよとは思わないよね。なかなかすごいですね。
自分が食べたくても大多数が食べたくないと思ったら消えちゃうんですよ。だからみんなが食べたいと思えば私も食べれるみたいな。
すごいね、楽しみですね。吉江さんが作ったお米が食べれるのが
香川県で取れた。
そうそうそう、うん、
部員にはできたら送れと、
うん、ぜひここにもお願いします。
もう大学生とかで多分辛いから送れと言われてます。
うんうん、うん、いや本当にすごいね。でも
いやものすごくでもなんていうか需要のありそうな夢です本
当に。あのね、きちっとリアルに夢なんですよね。んなんかすごいね。
しかもやっぱ日本人なんだかんだ言ってもお米好きですからね。
そうだね、
多分、まあ、それこそ米離れはあったとしても、うん、じゃあ明日からパン、パスタだけって言われたら絶対無理ですもん。
そうだね、
米が食いたいってなりますもん。
なるね、うんうん、頑張ってください。
頑張ります。
お星さんも期待しています、ね。ね、マロさんはさっきね、あのパーソナリティとかっていうのちょっとお話ししてもらったけど、はい、今もそんな感じですか？
まあとりあえず放送関係で喋る仕事に就きたいなっていうのはまだやっぱ変わらないんで、うん、まあ、あの声優とかそういうのでもいいかなとは思うんですけど、うんうん、
確かにいっぱい、はい、結構幅広いですよね、うん、最近は本当にいろんなところで声のお仕事って、ね、うん、
ありますからね、
うんうん、そっか。なんかそのためにこういうことを今してるみたいな、ちなみになんかありますか？
今のところは、うん、とりあえず部活に全力を注いでます。
そうだね、はい、もう最初から一貫してそんな感じですよね。
部活に全力を注いでます。
いや
重要なことですよ、やっぱり、うん、基礎ができてないとね、
うん、そうそう、こうなりますからね、
後で後悔する羽目になります
ね。そうこうなるからね、うん、基礎できてないとね。いやいやすごいね。でも2人と も,
もしっかり夢を持ってるっていうのは素晴らしいことです ね僕何も考えてなかったですかね、高校の頃は。
わかる、大学入ったら決まるかもしれない、うん、と思ってた。そうそう、
なんかあるかなみたいな。
いやね、申し訳ないですね。
何ですか、
こんな手たらくで。
いやでも逆にだからこそ、はい、彼女らが際立つ、うん、
あ、わざとこういう、うん、あえてこういうのを
見せて。あえてではないけ
ど。いやいやでもね、本当にすごい、うん、自分たちより若い子たちなんですけど、うん、貴重な話が聞けたというか、うん、うん、な感じでしたね。本当にいやありがたいです。本当勉強になりました。
いやいやいや、ありがとうございます。
逆だと思うんですけどね、普通は。まあまあでも本当にね、今日は夏休みということで、まあ、高校生の方に来ていただいてお話を聞きましたけど、ね、まあそろそろ次のコーナーに行こうかなと。次のコーナーでも引き続き登場していただきますので、は
い
はい、よろしくお願いします、
はい、お願いします。
お星様通信2はこの辺りで会いましょう、はい、さあそれではここで一曲お聴きいただきましょう。ミミカでリバイバル、お聴きください。
はい、じゃあこの時間はですね、川柳さんとマロさんが中継に出てるそうなので、ちょっと呼んでみましょうか。川柳さん、マロさん。
呼ばれた。はいはい、
え、
このマイクはもう入っているんですか？中井さん、
はいはい、聞こえますか？あれ、
マロさん、はいはい、
こっちは聞こえてますよ。届いてないよ。
永井さん、
はいはい、
聞こえますか？
聞こえますよ。
音量ってあげれますか、これ。
何やらうまいこと言ってないなみたいですね。
大丈夫ですかね。
うん、まあ、中継とかね、普段全然しないんでね。
あ、そうなんですか。
そうなんです、初めての試みです。
あら、
うまくいきそうかな。川柳さん、
あ、ちょっとね、聞
きまこれまずいな。いこの時間ちょっとね、あの川柳さんとマロさん、
はい、
あ、聞こえたかな、繋がったかな。
はい、聞こえてます。声まで今、はい、
聞こえまってますか。
わあ、
大丈夫。
あのね、ちょっとスタジオね、
はいはい、
ね、声はね、ちょっとプツプツして、あの、はいはい、聞こえにくいので、
はいはい、
あと勝手に言ってます
か。あ、どうぞ、じゃあ進めてください。勝手に、
ただいまはですね、川柳とマロさんは、はい、イートピア香川の4階に来ております。
うんうん、
ハトは中継ですか。あ、ヤムラ君の声が聞こえたり聞こえなかったりするので、ちょっと見ますので、よろしくお願いします。ちょっと途切れ途切れですね。ですね、今日は、イートピア香川お星様になりましたを収録しているこちらの施設ですね、8月の1日からプロジェクションマッピングの世界デジタルの最先端という、催しが開催されております。18日までなんですけれども、こちらをちょっと実際に見に行こう。降りてきております。はい、皆さんよろしくお願いします。ね、あ、お星様になりましたで、ね、この中継をするの初めてなんですよ。
そうなんですか。
この初めてのコーナーにゲストさんを入れてしまうという無茶ぶり。
いやいや、
いやでも頑張りたいと思います。ディレクションマッピング、ちなみにマロさん、まあ、知ってますか。
いや、聞いたことないですね。
そうなんですね。スクリーンにプロジェクターでプレゼントとかパワーポイントとか投影するのが分かりますか？
はい、分かります。
それをこうスクリーンじゃなくて 3D の、まあ、立体のところに投影して、はい、アートというかそう芸術をしていく
ところというの
があるんだけど、それをこのプロジェクションマッピングの世界は初のまあ企画展ということで、
なるほど、
まあ、駅とか、まあ、各イベントで、
はい、
こういうのがあるんです
か、はい、
こう集んで、中で見えるものにするっていうのは初のことにな
るんです。そうです
ね。今回、募集いただくと、見られることになってると、ポイントピアがこの4階はね、ちょっと会場全体が普段違って照明が暗くなって
まして、はい、そうですね。
ちょっと楽しめるようになってるんですけれども、
はい、
まあ、あの、ね、今、喋りながらいくつか見えてますけど、はい、これが全部、あの、投影されている。ものね、プロジェクターがいくつか、4階に設置されると思うんですけど、ね、ちょっと場所も、はい、ここはちょっと本当にスペースが区切られているというか、壁でね、ちょっと枕にもしてけれども、これはプロジェクターから雲みたいなものをね、
はい、
これは材質は何なんでしょうね、歌とかそういうもの
なの、そうですかね、
に明かりを
ってい うのが、
そう、うん、本当にプロジェクターを使ってるっていう風にちょっと思えない
ね。そうですね、
みたいな、
そう
なんか、なんか今近づいてもいいのかな、やっぱね、もうそれにそう 本当にでもこう壁にプロジェクターの光っている実際にやっぱり見たから、はいはい、結構すごいですねっていう感想もちょっと下手そうって感じ。
この作り物、はい、雨が降ってる風に見えるんですけど、うん、周りの光の感じを見るとすごい雪が降ってるっていう感じが、うん、見えて、なんか本当に綺麗ですね、
うんうん、見る場所によって違って見えたりとかありますね、はいはい、プロジェクターをいくつか使って本当に角度をつけてね、
はい、
しばらく見てても飽き
ない、ね、そうですね、これは見てて飽きない、
うこれがあのこのプロジェクションマッピングの世界という機械かな、
うん
うん、なので家族お供に私みんなでねゆっくり楽しみなんじゃないかな、
はい、
うん、あの今日、まあ、日日ということでいろんなお客さん、ね、ご家族とかお友達とかが来て、ね、来てくださってる、うんうん、たくさんいらっしゃいますね、本当になかなかね、見れないというか、まあ、こんな機会ないですので、はい、ぜひ足を運んでもらいたいなと思います、はい、外国の作家さんがね、わざわざ来ていただいて作っている作品たくさん、
ね、
はい、ありますので、うん、ぜひ見に来てほしいなと思います。はい、はい、あ、この企画はですね、8月の1日から8日までということで今絶賛ね会中です。もう私が紹介したもの本当に一部なのでね、ぜひ皆さんゆっくり楽しんでいただきたいと思います。ぜひ見てみてください、はい、イートピア香川で開催されております。この永井くんと話できないのがちょっとね、
そうですね、
永井さんもぜひ後でサービスさんにお返しします。
はい、ありがとうございます。はい、吉井さん、
はい、
わかりましたか。
まあ、なんとなく。
ちなみにあのプロジェクションマッピングって知ってました？
はい、知ってました。
知ってました？
はい、テレビとかで何度か見たことはあったので、はいはいはいはい、どういうものかっていうのは知ってるんですけど。
そうなんですよね、まあ、映像を簡単に言うとこう建物とかに映して表現するアートなんですけど、
はい、
実はですね、このプロジェクションマッピングの世界、デジタルアート表現の最先端っていう、まあ、これ今現在イートピアで開催しているイベントなんですけど、
はい、
あのスイスで毎年行われているマッピングフェスティバルからセレクトされた2作品を含む海外からのマッピングクリエイター3組の作品が日本初上陸。
お
ー、さらにですね、あの初公開の国内クリエイター3作品と合わせてプロジェクションマッピングという映像のこの最先端もですね体験できる、実はこれ日本初の展覧会。
すごいじゃないですか。
そうなんです、日本初展覧会、こうやって作品をいくつか集めてするっていうのは日本初なんだそうです。
おー、
それがですね現在イートピア香川で開催中ということですね。もう一度おさらいしましょうか。それがですね、8月1日から18日まで開催しております。しかも入場無料でございます。そして時間がですね、サンポート高松シンボルタワー4階にあります。そしてイートピア香川で10時から20時まで開催しております。ぜひね、入場無料なので遊びに来てください。
してきました、かわいねぎさわこのお星さまになりました。そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。各コーナーへのお便り、番組へのご意見ご感想、何でも構いません、どんどんお送りください。宛先はお便り @yanastar.com までお待ちしております。ツイッターも、やってらっしゃる方はですね、@yanastarjp に当ててつぶやいてください。お待ちしています。ただいま。
おかえりなさい。いやな、全然中継うまいこといかずに
本当にね、お聞き苦しくて大変失礼しました。
本当に一方的な中継になってしまいましたけどまあでもそんなもんでしょう。
あのね、初めての試みをね、本当にさっきも言いましたけど、ゲストさん込みでやるっていうこの無茶がお星様らしいです
よ。でもあれですね、実際見てきたんでしょ、かわいなぎさんとマロさんは、
うん、
どうでした、マロさん、プロジェクションマッピングは。
いや、
科学の進歩だなって思いました。
いい感想ですね。確かにそう。
いや、本当すごい綺麗で、やっぱりあの画面とかカメラ越しよりも、うんうん、絶対自分の目で見た方がいいと思うので、うん、ぜひ皆さん足を運んでください。
そうですね、
確かにね、それが一作品じゃなくていくつも集まって日本初の展覧会ということですから、
そう、うん、この機会をね逃さずにぜひ
入場無料ということね、
はい、
う
ん、見に来てください。お二人今日どうでしたか、こんなぐっちゃぐちゃなラジオにいきなり出されてちょっと感想みたいなの一言ずつ聞けたらなと思うんですけど、
どうぞ。あ、なんかこんなすごいちゃんとしたスタジオで喋れるっていう機会はなかなかないと思うので、すごくいい体験になったと思いますし、なんていうの、その自分がこんなにアドリブで喋るのがあんまり得意な人間ではないので、
いやそんなことないですよ、
めちゃくちゃ上手でしたよ
結構あのここ喋っていいのかな、あどうしようどうしようっていうまま思ってたより喋れずに終わってしまったのがちょっと。
ほんまですか、
すごいお上手でした。
お米のくだりめっちゃ喋ってましたよ
説得力が半端なかった
です。いや、ありがとうございます、
素晴らしいです、
うん、ありがとうございました、こちらこそ本当に。マロさんはどうでしたか。
あ、でもやっぱり楽しかったですね、こう、うん、まあ、4人いて、うん、こうみんなでわちゃわちゃ話してるのはすごい楽しいですし、うん、あと、うん、まあ、部活の方でも番組とか作るんで、その時のちょっと参考にできたらなと思ってます。
ならないと思うな。
ならない
ですね。いやなるんで本当にいただきます、いろいろ
いやありがとうございました、本当に
出ていただいただけでも、ね、本当にありがたいことです、
ね、本当夏休みの、うん、まあね、忙しいところをお二人にね来ていただいて、今日は高松西高校よりよしえさんとマロさんに来ていただいて、やっぱりね、うん、お話聞けましたけど、まだまだ聞き足りんなっていう感じが正直ちょっとするの で、ね、また来てください、ね、待ってますので。
でもやっぱり僕らもやっぱり、はい、僕もね、うん、今日ねあのお話聞いてて、うん、やっぱその将来の絵が浮かびましたね、
うんうん、あー、うん、そうだね。
いやその将来、多分川柳さんが考えた将来ねじゃないんですけど、
ええどういうこと、
吉江さんね、2
人が頑張ってるところとかじゃない。
そうでも研究職に就くでしょ、うん、で品種改良したお米作るわけ、美味しいお米作るわけですよ、うんうんうん、それをねマロさんが食レポしてるっていう絵が俺に浮かんだわけ。
なるほどね
そういうつながり
が、そういう感じね、
それ浮かんだもん絵が。
その番組はここであってほしいね。
いやそれはでもないな、じゃあ大きい目でやろうい
やいや本当に、でもぜひまた来てください、本当冗談じゃなく、
機会があればぜひ
また、はい、よろしくお願いします。
嬉しいです
、はい、本当にすごく楽しかったです、
うん、楽しかったです、
はい、ありがとうございました。そうそう、じゃあ今回はこのあたりでね、はい、お別れしたいと思います。今日は本当に吉江さん、丸さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
川柳佐和子のお星様になりました。また次回、お付き合いください。ここまでのお相手は川柳と
長井と長井でした。
はい、バイバ
イ。ゲストさんいるんかと思ったわ。
新コーナー、今日の裏方。今日は川柳さんと純さんが今日の悪かった点を一つ、はい、ということでスタート。はい、今日の悪かった点だって、純さんこう悲しいね。
ああ、悪かった点ですね、うん、はい、まあ、このね、
うん、
世知がない世の中、うん、はい、悪いことを、まあ、ポジティブにいきたいところですよね。
そうですね、
はい、悪かった点は白鳥って知ってますか。
白鳥知ってますよ。
優雅にこう泳ぐじゃないですか、
はい、
多分その優雅に泳いでる部分は多分このスタジオの中なんですけど、うんうんうん、
はい、
水面下っていうのはこっちのねコントロールルーム含め、
あのバタバタ頑張って水かいてるぜ的な、
ね、はい、うん、多分ね、うん、泳げてなかった
え、どういうこと、沈んじゃう的な
感じかもしれないですこれ。
こっちはちょっと優雅に泳がしてほしいな。
あ、大丈夫です、大丈夫です、優雅に見えてます、周りは
外からは
優雅に見えてます。
そう、本当ですかね。
大丈夫です。
どっちかっていうといつもこっちの方がバタバタしてるイメージです。
いやいやいや、こちらの方がね、まあ、うん、ここを見せないっていうのがまたお星さんのいいところであ
ー、なるほどね、はい、終わったよ。
お